どうぞローマ人の手紙の7章14節のところを開いてください。今日から私たちはこの7章の14節から最後まで学びを始めていくわけですが、こんなことをパウロが言ってます。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。ある人々は、これは主イエスキリストを信じていない人の叫びである、告白であると言います。またある人は、これは主イエスキリストを信じている人の叫び、告白であると言います。正直のところ、こんな告白を多くの信仰者は何度も何度も繰り返されたことだと思います。自分自身を見て、そして自分自身が本当に罪深い存在だと気づいたときに、こんな言葉が私たちの心から出てきませんでした？なんて人間なんだろうって。なんて情けないんだろうって。ここに記されているのは、パウロ自身の叫びであり告白です。しかも、救われた人、信仰者パウロの叫びです。救われてない人の叫びではなくて、主イエスキリストを信じて救われた者が心から叫んだ、その叫びがここに記されているわけです。なんでこんなことを最初から話しているかというと、実はこういうところに実は議論があるからです。ある人々はこの御言葉を見て、これは間違いなく、イエス様を信じていない人たちの叫びであるって。その証拠があるんです。というのも、私たちが学んできたように、六章の御言葉の中で、二節のところに罪に対して我々は死んでると言いました。十一節のところにも、自分は罪に対して死んだって。また六章の六節のところに、罪の体が滅んだと。また罪の奴隷で亡くなったなんて書いてるわけです。また六章の七節のところには、死んでしまった者は罪から解放されてるって。18節のところでも、罪から解放されて義の奴隷となった。22節のところにも、罪から解放されて神の奴隷となった。で、そのようにパウロがもう6章の中で、救われた人々とはこういう人たちなんだ。そのような教えをした後、この7章に入ってみると、特にこの14節のところから、どうもここに記されている人の特徴っていうのは、これまで語ってきた、その救われていない人の特徴というものが見えるわけです。例えば、14節ご覧くださいます。そこには、罪ある人間とか、売られて罪の下にあるものとか、18節のところには、私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知ってるとか、21節のところには、私に悪が宿ってるとか、23節のところには、罪の律法の虜にしているとか、そして24節には、死の体なんて。そうしますとね、さっき見たように6章の中に出てきた、かつての私たちは、このような歩みであり、そして我々はそこから生まれ変わったんだと。その話をしてきたパウロ。この14節のところから見てくると、どうもこれって救われてない人の話じゃないの？罪ある人間だとか、死の体とか、罪の律法の虜なんて、今それから解放された。それがクリスチャンだと言ってたのに、またここで律法の虜にしているなんて。ね、見えます皆さん。 ですからどうもパウロが6章で教えてくれた救われた人の特徴とこの14節から語られている人の特徴というのはどうも一致しないんじゃないの。だからこの14節から記されているのは救われてない人の話なんだよと。ある人はだからここに書いてあるのはパウロが救われる前の話をしているんだ。でそういうふうに言う理由もわかりますでしょ。というのは今我々が見てきたように確かにこの言葉だけを見ているとそんなふうにも取れるわけです。しかし結論を言うとここに記されているのは救われた人のことが記されています。もっと正確に言えばパウロ自身の救われてからの証なんです。救われる前の証じゃない、救われてからの証なんです。その理由を4つ挙げましょう。一つ目に言えることはこの14節のところからここで使われている動詞の時制が変化していきます。これまでは過去の話をしているんです。ですから動詞を見てみるとほとんどが過去です。過去の事実を述べてきたんです。こういうことがかつてあったって、こういうものだったって。ところがこの14節から見ていくとこの動詞の時制が今度は現在形へと変わってます。なんでパウロはそんな風に時制を変えたのかということです。二つ目の理由というのは主語が変わってるんです。これまでの主語を見ていくとあなた方とか私たちと、それがほとんどでした。ところが14節から見ていくと、すべて一人称の単数、私になっています。普通私たちは、私と言って、現在形だったら、今現在起こっていることを言ってるわけでしょ、ね、ですから、この二つの理由だけを見ても、パウロが主語を私たちから、私に変えて過去の話から現在の話にしているというのは救われたパウロ自身が今自分自身に起こっている、もちろんこの書簡を記したその時ですけれども自分のうちに起こっていること、そのことを記していると、少なくとも我々そのことをこの二つからでも推測することができます。三つ目の理由というのはね、文脈の変化なんです。この7章の前回見た7節から13節を見てみますと、自分のことがよく分かっていなかったパウロのことが書いてます。パウロ自身は、私は神の前に正しく、神の前に救われていると思っていたけれども、実はそうでなかったということがそこに記されてました。私は神の前に喜ばれている存在だと思ってたけど、実はそうじゃなかったって。で、その証が、この7節から13節に書いてあるわけです。そして14節からこの25節を見ると、今度はその自分のことがよくわかっているパウロが記されています。だから、7節から13節には自分のことが正しくわかっていなかったパウロのことが記されていて、14節から今度は自分のことが、よーく分かっているパウロのことが書いてます。ですから、自分の心の中に起こっている様々な葛藤というものを彼は見事に描いてます。何が心の中で起こっているのか。ですから、この文脈を見ても、そのように7節から13節と、そして14節からこの25節と、そのように変わってます。またもう一つこの文脈に関して付け加えるとしたら、6章のところからパウロは救われた人たちの歩みについて教えてきています。別の言い方をしたら、聖化ということです。クリスチャンとして、キリストにお会いして、栄光の体をいただくその時まで、我々は主と共に歩んでいくわけですが、その歩みの話をこの6章からパウロはしているわけです。ですから当然、その話は継続しているわけであって、この7章の後半にもそれと同じように信者の歩みについて語っているということは、ね、疑うことがありません。ですからパウロはここで言っていることっていうのは救われる前の話じゃなくて信仰者としての歩みを語ってきているわけですから、当然信仰者として彼自身が経験していた さまざまな葛藤というものを表している。救われてない時の話なんて、実は救われた後の話がされていると。そのように見るのが文脈から正しい解釈だと私は思うわけです。そして4つ目に、生き方の変化がここに記されています。どうしても時勢が変わっているだけじゃないんです。主語が変わっているだけじゃないんです。文脈が変わっただけじゃない。生き方の変化が見られるんです。というのはパウロ自身は自分がどれほど罪深い存在であるかということを告白してますでしょ、ね、自分の罪深さということに気づいている。イエス様を信じる前、自分はそんな罪深い存在だと思ってません。そしたら欠点もあるけども、悪いところもあるけども、あの人たちよりはマシだと思ってるわけです。ところが、イエス様を信じることによって、人との比較をやめて、自分が神の前にどのような存在であるかということがより鮮明になっていく。自分の罪深さが分かって、明らかにここでパウロが告白しているその告白を聞くと、本当に彼は自分のことを正しく見てたことが分かります。で、二つ目にね、彼自身は律法が正しいものであるということが分かっています。十二節のところには、律法は、聖なるものであると言いました。そして、十四節のところを見ると、律法が霊的なものであると言っています。律法が正しいんだと、神の掟が正しいんだと、神の戒めが正しいんだと、神の教えは正しいんだということを認めています。イエス様は信じる前そうは思ってないわけでしょ。三つ目に、罪を憎んでます。十五節のところに、自分が憎むことを行ってるって、罪に対してこんな表現を使うんです。ね、罪は私の憎むことだって。九節から二十一節を見たときに、十九節から二十一節を見たときに、したくないこと、したくないこと、したくないことって繰り返してます。しかもしたくない悪って言ってます。罪を憎む。これはイエス様を信じて救われた人の特徴です。罪を愛する者が罪を憎む者へと生まれ変わるんです。これが救いですよね。神様に逆らってきた、その生き方を愛し、そのような歩みを継続しようとしてきた、またそのように生きてきた私たちが、これが間違ってると。そして、神を愛する者へと生まれ変わったわけです。ですから明らかに、パウロのこの証を聞いていると、彼自身が罪を憎んでいることを我々は見ることができます。四つ目に、彼は神の律法を喜んでます。22節のところに、内なる聖書は神の律法を喜んでいる。神様の教えを喜んでいます。神様のその教えというものを聞きたがって、救われた人の特徴というのは神の御言葉が聞きたくて仕方がない。神の御言葉が私たちにとって霊的な糧である。そしてもう一つ挙げるとしたら5つ目に、キリストが罪から救い出してくれることを知っているんです。25節のところに、私たちの主イエスキリストの上に感謝すると神様に。この罪からの救い、その希望は神にあるって。ですからこうして見たときに、明らかに彼の生き方というものに変化が生じているし、その変化というものは、彼が救われているということを確信するに値するものです。ですからこういった理由からイエス・キリストを信じて救われていたパウロが信仰者として歩んでいくその歩みの中にあって経験していたさまざまなジレンマというものを記しているとこのように我々結論づけるわけです。で、この見事を見ていきますね、皆さんね。パウロの信仰者としての歩みというのは失敗の連続でした。ちょうどあなたや私がそうであるように、失敗に次ぐ失敗って。で、その 証を聞くと私たちは励ましをいただきません？ここに一点のその過ちもない、罪もない、完全な方がいらっしゃる。もちろん、主イエスキリストはそうですけれども、ね。その人のように頑張ってなりなさいと言われたら私たちは無理だと思います。しかし、ここに私たちと同じように神の恵みによって救われたパウロを見るときに、パウロが言ったように私を模範としなさいと。私を見習いなさいと言われたときに、パウロも私たちと同じように罪との戦いを経験しながら生きたんです。そして我々はこの後8章に入って、どうしたら完全ではなくても、どうしたら勝利ある生活というものを我々は歩んでいくことができるのか教えてくれます。素晴らしい希望を彼は私たちに教えてくれるわけですけれども、しかし、少なくとも、あなたや私と同じように様々な罪との葛藤を経験しながら歩んだ信仰の先輩がここにいるんです。どのように彼がその戦いを戦っていったのか。罪に対する敗北がもたらす失望であったり、落胆であったり、悲観であったり、絶望であったり、自己嫌悪などというようなものに、彼はどんな風にして立ち向かっていったのか。というのは私たちも、あまりにも自分の醜さ、愚かさというものが鮮明に見えていくと嫌になってきます。もうこんなものが、なんで神の前に立つことができようかと。私たちが自分を見ているよりも、パウロは自分自身のことを正しく理解していました。そのパウロが、どんなふうにしてそういったジレンマと立ち向かっていったのか。今日私たちが、ご一緒に見ていきたい、今日から見ていきたいのは、この信仰の先輩である我々の模範であるパウロの信仰生活の葛藤と、そしてその勝利の秘訣っていうのを一緒に見ていきます。願わくば、このパウロの葛藤を通して、私たち一人一人が、そこに安らぎを見出すだけでなくて、パウロ自身が得たその勝利の秘訣というものが、私たちが模範とする歩みになるように。あなたも私も彼と同じように勝利ある生活を送り続けていくことができるために、その彼の歩んだ秘訣というものを一緒に見ていきましょう。到底今日私たちはこの全てを見ることはできないわけですけれども、この14節から25節を見ていきますと、3つの区分がここに見れます。14節から17節のところと、18から20と21から25のところです。しかもこの1と2の区分、14節から17節に記されていることが、18節から20節のところでも記されています。同じような内容が繰り返されています。見ていただきますとね、まずどちらも本質的な罪深さ、そこを認めるところから始まって、そして罪の存在を承認して終わっているんです。どういうことか、ちょっと具体的に見ます。いいです。14節見てください。パウロこう言うでしょう。私たちは律法が霊的なものであることを知っていますって。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。自分自身の罪深さというものを彼はまずここで認めてます。今から我々それを学んでいきますけれども、彼がしたことっていうのは、律法は霊的なもの。でも私は霊的でないものだって言ってるんです。この律法と自分と対照するんです。比較するんです。そうしてまず彼は最初に自分のその罪深さというものを明らかにします。で、そのことをこう言ってるでしょ？私は知ってるって。ですからパウロは律法が霊的なものであることを知ってるし、同時に自分が、私が罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものだということも知ってるって言うんです。だからまず最初に彼は自分がどれほど罪深い存在であるかというのを認めてるところ、そこから始まってるんです。で、18節見てくださいます。18節にはこうあります。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを って言います、書いてますよね。ここでもまた知っていますって言うんです。何を知ってるのか。私の肉のうちに善が住んでいないのを知ってる。つまり私自身がどれほど罪深い存在であるかというのを我々は、私は知ってるって、ね。14節でも言ったんです。自分の罪深さを私は知ってるって。そしてまた18節のところでは自分の罪深さを知ってると繰り返してます。そして、14節はこのように自分の罪深さを告白したパウロは17節。このように、この最初の区分を閉じます。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住み着いている罪なのです。同じ表現が20節に出てきますでしょ。もし私が自分でしたくないことをしているのであればそれを行っているのは、見てください。もはや私ではなく、なくて私のうちに住む罪です。ね、同じことを繰り返しています。そして21節にそういうわけでと3つ目の区分になって結論的なことをパウロはここで話そうですね。ですからこの14節から17節と18節から20節これを見たときにパウロは何をしているかというと自分自身がどのような存在であるかそのことを語って、そしてその後で自分自身の内にある様々なその罪の葛藤というもの、そのことを証言して、そして結論へと続いているんです。自分のことを評価して、そして自分のことを証言して、そして結論へと続いている。これが繰り返されています。このような流れになっているわけですが、まず私たちはその最初の句を見ていきましょう。まず最初にパウル自身の自分に対する、自分に関する証です。最初にこの14節のところ、今お話したように、ここに彼自身の評価が記されています。自己評価です。彼は立法と自らを対照しています。そして自分がどのような存在であるのかということを話しているわけです。ただこう言いましたでしょ。立法が霊的なものであることを知っていますって。で、これまでに私たちは、パウロ自身が立法に関してどのような考えを持ってきたのか、持っているのかというのを見てきました。というのは思い出してください。パウロのメッセージを聞いていた者たちは、パウロは、立法を軽視してるんだと。そのように批判したわけでしょ、ね、立法を無視していったり、つまりそれはどういうことかというと、好きに生きたらいいんだなんていう、そういった教えをしてる。そこでパウロはとんでもないって。立法というのは大切なものなんだっていうことを教えてきたわけです。ね、なぜ大切か。7節をもう一度見てくださいね、7章の。立法というものは、本当の自分を知ることを手伝ってくれるものなんです。立法によって我々は自分の本当の姿を知るんだとパウロは言いました。どういうことかというと、立法がしてはならないという命令を我々は受けるときに、私たちのうちにはそれをしたくないという思いが出てくるんです。また立法がこれをせよという命令をするときに、私たちは、ごめんなさい、立法がしてはならないという命令を聞いたときに我々は、それをしたいと思うし、立法がそれをしなさいという命令を聞いたら、我々はそれをしたくないと思う。つまり我々がどれほど神の前に、神の基準から外れているかということを我々は知ることになるんです。だから自分の本当の姿を知る手助けを立法はしてくれるんだ。立法によって私たちは自分には救いが必要であることを我々は悟らされていくんです。そのことはもうすでに我々は見てきました。二つ目に12節のところで彼は言いました。立法は聖なるものだって。立法というのは聖なる神様のご性質を反映してるんです。ただの人間の考えじゃないんです。清い正しい神が何を我々に要求するか、それは間違いなく神様のご性質と一致するものです。ですから我々は立法というものを 目の当たりにするときに、その神が望んでおられる基準、神ご自身の基準から我々がいかに外れた存在であるかということに気づくわけです。そして三つ目に、この14節のところで、律法というのは霊的なものだと彼は言いました。なぜかというと、霊的な神によって与えられたものだからです。で、その素晴らしい律法、それと自分と対照したわけです。しかしと続きます。私は罪ある人間である。だから神の基準からいかに自分が外れているかということをよくパウロは分かってたんです。それがこの告白に表されているわけです。律法は霊的なものであることを知ってますと言いました。そしてパウロは、私が霊的でないことを知ってると言いました。自分は霊的でないって。そのことをパウロはこんな言葉でもって表現してますよね。私は罪ある人間であり、そして二つ目に、売られて罪の下にあるものだって。私は罪ある人間だとパウロは告白をしました。罪ある人間と新改訳聖書はこのように訳したんですけれども、口語訳聖書を見るとこれは、私は肉につけるものである。肉についているものであるっていうようなことを言います。というのは、実はここで罪ある人間というふうに訳されているこの言語を見たら、そこには肉の人というふうに記されています。その肉の人、直訳すればそうなるんですけれども、それを新改訳聖書では罪ある人間というふうに訳した。口語訳聖書ではさっき言いますように、肉につけるものであると。そういうふうに訳したわけです。肉の人。つまりパウロが言いたかったのは、私は肉の人だっていうんです。どういう意味なのかです。つまりこの肉って何なのかです。一つはこれは体を指します。人間だけじゃなくて動物であっても、そういったものを体を指すときに肉というふうに言います。もう一つは、それが今大切なんですが、人の性質の話です。生まれながらに備わっている特徴、我々が生まれながらに持っているものです。それは、神様を無視し、神ではなくて自分自身を愛し、自分に仕え、自分を喜ばせ、自分の力に信頼を置いていくように、私たちのうちに働いてきたものです。誰からも教えられませんでしたでしょ？生まれながらにそのような存在として我々はこの世に生を受け生きてきました。神に逆らいましょうなんて誰からも言われなかった。でも逆らうものとして生まれ、逆らうものとして我々は生きてきたんです。自分を愛しましょうなんて言われなくても自分を愛するものとして我々は生まれて生きてきたんです。こういった性質を持って我々生まれて、つまり肉を持って我々生まれてきてるんです。もっと言えばこの肉というのは、この性質というのは、自分自身のその人生から神を追い出そうとするものです。だから、生まれながらの人間は神の前に出ていこうとしないんです。逆に神を排除しようとするんです。その結果人間は、どうして物が存在するかという説明をしなきゃいけなくなったときに、進化論というものを教え始めたんです。神によって創造されたんじゃない。偶然に物が存在するようになったんだ。わかりますでしょ？いかに人間は神を追い出そうとしているのか、ね。私たちを作ってくださった創造主を人間は認めたくない。人からそんなことを教えられなくても我々はそのように生まれ、そのように生きてきたわけです。神様の栄光を表すために作られた人間が神の栄光ではなくて自分の栄光のために生きる。このような存在なんです。これが我々生まれながらの人間の特徴なんです。そのことを頭に入れながら、パウロは言うんです。私は 肉の人だって。つまりパウロが言ってることは、最初に言ってることっていうのはね、私のうちに、救われてる私のうちに、まだこの肉が存在してるということです。罪が私のうちに住んでるんだということです。罪の内住、肉の存在、そのことから教えてみる。今見てきたようなこの肉が、今も自分のうちに宿っている。18節見てください、ね。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知ってますって。悲しいけれども、神の恵みによって救われた私の中に罪の欲望が今も存在してるって。かつて我々を支配していた罪から救われたんです。しかし、その罪が、まだ自分のうちには宿ってるんだって。シーセンという神学者は、罪と死との法則、8章の2節のところに救いをこう表現しています。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放した。救いの話ですけれども、彼はこう言うんです。罪と死との法則からの解放は、堕落した性質の根絶を意味するものではないって。つまり救われたと言ってても、だからといって堕落した性質が全くその信仰者のうちからなくなったということはありえないと言うんです。残念ながら私たちのうちにはこういったものがまだあるんです。だから肉の人って言ったんです、彼は。だから罪ある人って言ってるんです。で、誤解してはならないのは、この7章の5節のところで、パウロは肉にあって、た時はと書いてます、ね。この肉にあったという、このあったという、これ実は前置詞ですけれども、これが意味しているのは、その肉に従って生きてた。肉の中を生きていた。ね、そういった救われる前の状態の話なんです。肉の欲望とか行動がその人の特徴だったと思う。思い出してくださいます。エペソの2章の3節のところでパウロはこう言ってますでしょ。私たちも皆、かつては不従順の頃の中にあって、自分の肉の欲の中に生きて、ね。自分の肉の欲の中に生きてた。肉と心を望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。つまり救われてないときは我々はどういう生き方をしてたかというと、肉の欲の中に生きてたんだと、ね。ですから肉に従って生きてた。肉の欲望とかその行動というのがその人の特徴だったんです。その欲望の赴くままに我々生きてた。肉の奴隷として我々生きてた。これが救われていない人の特徴です。から7章の5節で言われている肉にあったというのは、肉の中を生きてた。ね、救われていない人の話です。でもここの14節のところで言われている罪ある人間、肉の人というのは、救われている人の話なんです。誤解しなさいによく考えてください。次の言うことをね。肉の中を生きているのと、生きている中に肉があるのとは違うんです。いいです。肉の中を生きているというのと、生きている中に肉が存在しているというのは違うんです。肉の中を生きているというのは、その肉が主人であり、その奴隷としてた我々は生きているに過ぎないんです。しかし我々は生きている中に肉が存在するというのは、もう肉は我々の主人ではなくなったんです。確かに我々信仰者は生まれ変わったんです。パウロがコリント第2の5章の17節で言ったように、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなった。我々は確かに新しくされた。我々の内なる人は全く新しくされたんです。だから22節に、私は内なる人としては神の律法を喜んでいると言っている。なぜか、内なる人が新しくされたからです。生まれ変わったからです。罪は完全に許され、 清い神の前に立つことができる清いものとされ、聖霊なる神様の内住をいただき、天に国籍を持つものと我々は生まれ変わったんです。しかし悲しいことに、罪が内住する体を我々は擁しているんです。だからパウロはそのことを繰り返し、この14節のところから教えるんです。17節、こうありますでしょ？私の牛に住み着いている罪だって。18節のところには、肉の内に善が住んでいないって。20節に私の内に住む罪だって。21節に私に悪が宿ってるって。23節に体の中には異なった律法があって。また23節に体の中にある罪の律法の虜にしている。24節には死の体と言っています。そして25節には肉では罪の律法に仕えているのです。私たちの中にこの存在するこの罪が私たちをかつての考え、かつての生き方に引き戻そうと働き続けているんです。だから信仰者の中には実際に戦いがあるんです。パウロはそのことに関してこう言っています。15章を見てみます。自分がしたいと思うことと自分が憎むことの戦いだと15章で言います。19節では、したいと思う善と、したくない悪との戦いなんです。23節では、心の律法対、罪の律法の戦いなんです。25節には、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えて、この戦いなんです。いいです、信仰者皆さん。これが、我々、信仰者、クリスチャンなんです。確かに生まれ変わりました。確かに罪が許されました。確かに清いものとされました。しかし同時にまだ私たちの中にこの肉が、罪が存在しているって。でもね、皆さんね、同胞はこの罪と戦い続けるのはこの地上に生きている間だけなんです。この戦いは永遠には続きません。終焉を迎えるときがやってくるんです。我々が天に上がったとき、私たちは新しい栄光の体を受けます。そのことをパウロは待望してましたでしょ？ケリピの3章の20節のところから言います。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主でおいでなのを私たち待ち望んでいます。パウロ自身はイエス様にお会いしたかった。なぜか。21節。キリストは万物をご自身に従わせることができる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるんです。クリスチャンの話でしょ、これ。体が変えられるんです。栄光の体をいただくんです。新しい内なる人をいただくとは言ってません。体が変えられるって言ってる。パウロが言ったように、この肉が、我々が CS キリストにお会いするときに、ついにこの罪の存在から我々は救い出されます。ある人は、この地上における死を通して、それを経験します。肉体的な死を通して我々はもうこの罪から完全に決別するんです。死を迎えて、肉体的な死を迎えて、その人はその後も罪との戦いを経験するのかしません。終わるんです。またある人は再臨の時に、主イエスキリストが私たちを迎えに来てくださる、その時に死を経験することなく、この罪の体から解放されます。その時に、我々はようやく罪を犯す可能性がなくなるんです。でもその時までこの使用にあって戦いを経験し続けるのがクリスチャンなんです。ですから罪ある人間だと言ったパウロ、彼は自分のうちにはその肉が存在してるんだ、罪が内住してるんだということを言いたかった。もう一つ言いたいことがあるんです。それはね、 信仰的な未熟さなんです。というのは、ここ罪ある人間とここに訳されているこの言葉は、さっきから肉の人、肉の人と言ってますけれども、これは、この表現は、コリント人の手紙の第一の三章のところにも出てくるんです。三章の三節見てくださいませ。そこには、あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そして、ただの人のように歩んでいるのではありませんか。肉に属しているということが繰り返されています。で、このコリント第一の3章の3節、口外聖書を見たときに、あなた方はまだ肉の人だからであるって訳しています。あなた方の間に妬みや争いがあるのは、あなた方が肉の人であって、普通の人間のように歩いているためではないかって。だから口語訳はちゃんとこのギリシャ語をそのように訳したんです。肉の人って。だからさっき私たちは、ローマ人の手紙の7章の14節とかで、罪の人間というのを肉の人っていうふうにこだわったのは、同じ言葉がこのようにコリント3章の3節、特に口語聖書ではこのように訳されているからです。で、ちょっと考えていただきたいのはね、誰が肉の人なのか。新科学といえば、誰が肉に属している人なのか。コリントの人々でしょ。だってこれはコリントの人々に対して話しているんです。もっと正確に言えば、3章1節見てくださいませ。さて、兄弟たちを言ってます。私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで肉に属する人、キリストにある、次何だっけ、幼子に対するように話しました。つまり、彼らは救われているけれども、この肉に属する人が肉の人って救われてはいるけれども、しかし残念なことに彼らは信仰的に非常に幼い者たちだ。コリントの人々をこのように呼ぶということに関しては我々抵抗を感じません。というのはコリントの人々のその生き様を見たときに確かに信仰的に非常に幼い、幼稚な人々です。しかし、先ほどのローマ人の手紙4章の7章の14節のところで私は罪ある人間だと告白したのはコリントの人々ではなくてあのパウロだということです。信仰のチャンピオンのような存在、すべての信仰者の模範的存在、そのパウロがこう言ったんです。私はまだ信仰において未熟だって。なんでからこんなこと言ったんでしょう。なんでパウロはこんなこと言ってるんでしょう。それはね、パウロ自身が自分のことを正しく知っていたからなんです。聖書が言う霊的な人というのは、言い方を変えれば、謙虚な人です。へりくだった人です。それはへりくだなければならないんだじゃないんです。なんでパウロがこんなに謙虚だったのか、なんでパウロがこんなにへりくだっていたのか。その鍵は繰り返しますけれども、彼自身が自分のことを知っていたからです。彼は自分のことを正しく知っていたゆえに、自分のことを自慢しないんじゃない。自分のことを自慢できなかったんです。コリント第2の手紙11章の30節のところでは、もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますなんて言っています。同じことを彼は、コリント第2の12章の5節でも繰り返しています。もし何か誇るとするならば、私が誇れるのは一つだ。自分の弱さだって。また同じパウロがガラテヤの6章の4節でこう言うんです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇ることではないでしょうって。きついですね、これってね。思いません？ 自分のことよく見てごらんなさいって。あなたがどんなふうに生きてるかよく調べてごらんなさいって。その上で一体あなたは何を誇りますかって。私の優しさとか、私の愛とか、そんなもの誇れない。欠陥だらけだから、ね、よく自分を見てみなさいって。そのパウロがガラテヤの6章の14節で起こります。しかし私には私の主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんって。彼はよく自分を知ってました。皆さんどうでしょうか。こうして信仰者パウロのその証を見たときに、私たちが教えられることっていうのは、彼は誰とも比較しない。彼は主の前に自分を正しく見るように求め、そして彼自身は自分を正しく見ていました。神のことを知れば知るほど、なんでこんな私がこんなに祝福をいただく資格があるのかって、なんでこんな扱いを神様が私に対してしてくださるのかって、そのことを知っていたパウロは、これから見ていくように、神が喜ばれることを常に選択しようと固く決心していったんです。自分の罪深さを知り、そんな私をこんなに愛してくださっているという神の愛をしっかりと悟ったときに、彼ができたことは何か、彼の決心したことは何か、この神様を悲しませたくない、ちょっとでもこの神様に喜んでいただきたい、そうして彼は歩むんです。だから彼は確かに罪が存在し、罪が間違った方向へと引っ張ろうとするけれども、私はその中にあって神様に喜ばれたい、そのことを願っていたから、この御言葉を我々に繰り返し繰り返し彼の悲しみを私たちに伝えてくれるんです。パウロは自分のその罪の歩みを見て喜んでいません。悲しんでます。なんで私はこんな風に神様を悲しませ続けるのかって、なんで私はこのような生き方をするのかって。神を知っている者の生き方です。霊的な人の生き方です。あなたは神を、あなたは自分を知っていらっしゃいます。そのことを知っているかどうかっていうのは、あなた自身の生き方が明らかにします。罪を憎む者として歩むことです。ちょうどこの私の模範であるパウロがそのように歩んだように、そして神に喜ばれることを考え、それを選択しながら生きることです。なぜならそれを神はあなたや私に期待していらっしゃるから。父なる神様、今一度あなたの御言葉に目を向けることが、耳を傾けることができて感謝いたします。しかし問題は、神様、ただ聞くだけではなくて、私たちはパウロが生きたように生きたいと願っています。どうぞ自分を正しく見ることができるように助けてください。自分がどれほどあなたの前に罪に汚れた存在であるかということを、どうぞ正しく見ることができるように、私たちの心目を開いてください。そしてそれだけではなく、いかに愛される資格のない自分をあなたが愛してくださっているのか、どんな犠牲をあなたは払ってくださったのか、そのことをしっかりと覚えて、そのあなたにふさわしい生き方を持って感謝を表すことに、しっかりと心を止めるものに私たちがなりますように。そのことをしっかり覚えて、そしてあなたに喜ばれる歩みを常に選びながら生きていく信仰者へと変えられていきますように。 私たちは罪に対してかなりいい加減です。罪に対して私たちはかなり寛容でありすぎます。常に私たちは様々な言い訳を持って、それを容認してしまいます。主よ、どうぞパウロがしたように、罪を憎む者に、罪を決して認めない者に、私たちを変えててください。そのためにまず我々の心が罪を憎む思いを強く持つことができるように、そしてあなたが喜んでくださることをしっかりとあなたの助けをいただきながら探り、それを見出し、それに従っていくことができるように、主はどうぞ助けてください。この愛する信仰者一人一人が救われていることを喜ぶ者として、また喜んでいる者として、感謝する者として、感謝している者として、歩み続けていくことができるように、どうぞあなたが助けを与えてください。主の素晴らしい恵みとその祝福に感謝をして、この祈りを救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。